日の朝、このように共に集まって、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活されたイエス様を礼拝するこの素晴らしい恵みと特権を心から感謝いたします。イエス様をあがめ、ご一緒にご挨拶いたします。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
一週間お変わりなかったでしょうか。それではこの朝もですね、神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは、奉仕の条件というタイトルでお話をいたします。聖書を持っている方は新約聖書です。ヨハネの福音書21章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、ヨハネの福音書21章の最初に1節と2節を読んでください。
この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン、ペテロ、レトモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。
はい。天の父なる神様は私たちを再びご自分のもとに取り戻すために、神から離れてさまよう私たちをご自分のもとに再び取り戻すために、ご自分の一人子イエス・キリスト様、救い主をこの世、つまり私たちに与えてくださいました。これがクリスマスです。イエス様は乙女マリアを通して赤ちゃんとしてですね、この地上に生まれてくださいました。神様が私たちに一人子をお与えになったのです。それは聖書の中の聖書と呼ばれます、ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになるほどにこの世、私たちを愛してくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると書いてある通りです。神様は一人子をお与えくださるほどに私たちを愛してくださいました。そしてイエス・キリスト様は私たちが神様に背いて犯した罪のすべてを一人で負い、十字架にかけられ、打たれ、血を流し、死んで葬られましたが、父なる神様はイエス様を死から、墓からよみがえらせてくださいました。で、これが復活祭です。死んだイエス様は3日目に墓からよみがえってくださった。私たちは毎年4月頃、この復活祭のお祝いをするのです。第一コリント15章の20節にこうあります。しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられましたと、このように書いてありますよみがえられたイエス様は、今読んだところです、弟子たちがいるガリラヤ湖ですね。ここで彼らは魚を、魚を取っていたわけですけども、そこにご自分を表されました。そこにですね、イエス様の弟子シモン・ペテロがいました。今読んだところですねシモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、これはですねヨハネとヤコブのことです。他に2人の弟子が一緒にいました。イエス様の弟子は12人ですが、その半数以上は元漁師です。彼らは学問がなく、読み書きもできない普通の人でしたペテロはかつて、この数週間前ですけれども、イエス様が裁判にかけられた時にでね、イエス様を3度も、私はあの人を知りません、 あんな人は絶対に知りませんとですね、イエス様を三度も、ね、否定しました。弟子にあるにもかかわらず、それでペテロはもう自分はイエス様のもう弟子のない弟子となる資格はないと、もうイエス様の弟子の資格はないと、そう思って元の漁師に戻ろうとしていました。はい、で大鶴兄弟21章の3節を読んでください。
シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く。彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。
イエス様を三度も拒んで、自分はイエス様の弟子の資格はないと思っていたペテロは本当にがっくり、もう気落ちして元の漁師ですね、漁に行こうとしていました。しかしそんな気持ち、落ち込んだ気持ちで漁をしたのですから、その夜は何一つ取れなかったと、このように書いてあります。しかしそこでイエス様が現れて、では6節読んでください。
イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。
そこにイエス様が現れて、彼らに船の右の方に網を下ろしてみなさいとおっしゃって、その通りするとおびただしい数の魚が、少し後に153匹とこう書いてありますがですね、取れて、その重みで網を引き上げることができませんでした。ペテロはイエス様にもう合わせる顔がありません。3回も拒んだわけですから。それで、はい、21章の7節読んでください。
そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。
イエス様に合わせる顔がないと思ったペテロはですね、裸だったので服を着て湖に飛び込んだと、このように書いてあります、ね。はい、9節読んでください。
こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。
彼らが陸地に上がったときに、イエス様がもうすでに彼らのために、ね、火を起こしておられました。炭火とですね、その乗せた魚とパンがあるのを見ました。そこでみんなは食事をするんです。取った魚で朝の食事を済ませた後に、イエス様はペテロに言われました。どうするかで、私がはいというところまで読んでください。まず21章の15節読んでください。
彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。
はい、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。はい、じゃあ大鶴兄弟16節読んでください。
イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。
はい、17節読んでください。
イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。
はい、イエス様はペテロにシモンですね、シモンペテロです、あなたは私を愛しますかと、こう3度聞かれました。イエス様が3度言われたのは、ペテロがかつて3度イエス様を、あの人を知らないと 否定したですね、負い目、心の傷を癒すためです。三度愛します、愛します、愛しますとですねイエス様は愛しますかと尋ね、ペテロの傷を癒すために三度聞かれました。ペテロはイエス様に答えて言いました。で、オズル教ではさっき15節の続きを読めますか。
ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。
はい、ペテロは言いました。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがよくご存知です。はい、16節の続きを読んでください。
ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。
はい、主よ、私はあなたが愛することはあなたご存知でしょう。はい、17節の続きを読んでください。
ペテロはイエスに、イエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。
はい、イエス様は全部ご存知でしょう。私がイエス様を愛することはイエス様ご自身がよく知っておられるはずです。そのように3度答えて言いました。そのことによってペテロは自分がイエス様を否定した心の傷がですね、癒されていったのです。兄弟姉妹、ここにおられる兄弟姉妹、皆さんにお尋ねいたします。あなたはイエス様を愛しますか？黙ってますね。あなたはイエス様を愛しますか？あなたはイエス様を愛しますか？ね、三度お尋ねいたします。三度ペテロに尋ねられたイエス様は次にこう言われるんです。で、踊る兄弟、15節の最後の部分読んでください。
イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。
私の子羊を飼いなさい。はい、16節の最後の方を読んでください。
イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。
はい、17節の最後の方をですね、読んでください。
イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
ペテロが三度愛しますと答えたことに対して、次にイエス様は私の子羊を飼いなさい、次には私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいとですね、こうおっしゃったのです。はい、ここはちょっと原文のですね、見るとですね、ギリシャ語ですが、この子羊っていうのはアルニアという言葉が使われています。で、これは文字通り子羊で若い羊のことです。聖書は私たち人間を羊に例えています。だから羊を飼うということは人のお世話をしなさいということです。ですから子羊は子供たちとか若者のお世話をしなさいとイエス様はおっしゃったんです。ね、聖書はですね、私たち人間を羊に例えているのです。はい、普通の羊はですね、ギリシャ語でプロパティアと言います。だから成長した羊のことです。いわゆる大人のことです。だから羊を飼いなさい。大人たちの世話もしなさいと。まあ、そういうことなんです。で、ここでですね、もう一つですね、15節と17節は飼いなさいとイエス様おっしゃったの。で、この飼いなさいはギリシャ語でボスケって言うんです。これはですね、餌を与えるとか食べさせるということです。食事を与えなさいということです。ですね、この飼いなさいという言葉は。ギリシャ語の原文を見ますと、もう一つ16節は牧しなさいという言葉です。で、これはポイマイネという言葉をギリシャ語では使います。お世話をするとか見張っていなさいという意味です。だから羊を飼いなさいというのは餌を与え食べさせるとともに お世話もしてあげなさいとですね、見張っていなさいというイエス様はそのようにおっしゃっているわけです。ですね、お分かりでしょうか。イエス様はそうおっしゃいました。イエス様はイエス様を愛しますと答えたペトロに羊を飼うと。でこれはさっき言いましたように羊というのは人間を羊に聖書を例えて神の家族を育てる役割、皆さんのお世話をしなさいということです。神様の家族をですね、兄弟姉妹をですね、育てる、お面倒を見る役割、仕事を与えられたのです。ペテロはそのうちですね、初代のキリスト教会のリーダーとなっていくんです。今の皆さん、ローマ法王がいますね。ローマのですね、160何代目ですか、170代目ぐらいでしょうかね。初代のローマ法王はペテロなんですですね。ペテロはキリスト教会の初代のリーダーとなっていきます。つまり神の家族を育てる役割をイエス様はイエス様を愛しますと言ったペテロにお与えになりました。今日の説教のタイトル、奉仕の条件。奉仕の条件、クライストチャーチのビジョン、この教会にはビジョンがあります。毎週週報に書いておりますが、皆さんの今日の週報にも載っています。真ん中のところにですね、万人祭司って書いてある。すべての人が神様の働きに召されている、神様の働きをするようにですね、神様が仕事を与えられているということです。ですから神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割、自分はどういう仕事を神様から与えられているか、それを忠実に果たしましょうということです。私たち全員、神様からあなたはこの仕事をしなさいと。私はたまたま牧師になっただけであってですね、皆さん全員にもですね、神様から割り当ての仕事があるのです。それを忠実にしなさい。神の教会ですね、神の家、まあ、教会にあってもこの世にあっても、すべての奉仕ですね、働きはもうたった一つの動機です。このことの家に私はこの奉仕働きをします。それはですね、神様の第一の命令です。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神をして尽くして主なる神を愛する、言葉を変えればイエス様を愛しますから出発しなければならないと言っているんです。すべての皆さんのですね、日常生活、また仕事や奉仕はイエス様を愛していますからということから出発しなさいと聖書は言うのです。イエス様を愛しますと三度言ったペテロに、私の羊を飼いなさいとですね、イエス様は仕事の割り当てを与えてくださいました。コリント人への手紙の第一の13章を開いてみましょう。はい、13章の1節から3節まで驚きで読んでください。
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
はい、一節には天国の奥義、天国のことをどんなに知って天国の言葉を話せたとしても、愛がないならもううるさいシンバルやですね、ドラやシンバル、同じあの楽器、うるさい楽器と同じです。何の意味もない。2番目はですね、聖書をすべて知って 聖書に通じていても完全な信仰を持っていても愛がないならですね、もう何の値打ちもありません。3番目にはですね、皆さん財産全部を人に渡してもですね、自分の体を焼かれるためにですね渡しても愛がなければもう何の値打ちもありません。すべてのことは私はイエス様を愛していますから出発しなければなりませんという聖書はこのように言うんです。ですから私たちはイエス様を愛するから私たちは隣人を愛するのです。で、隣人っていうのは日常生活であなたが出会う人のことを隣人と言います。また携帯電話で連絡の取れる人を隣人と言います。家族や職場の人、お友達ですね、親戚の人、隣人なんです。日常生活で会う人を隣人と言います。イエス様を愛するから私たちは隣人を愛するんです。もう全てのですね、出発点はイエス様を愛するから出発しなければならないと聖書はそういうのです。これが奉仕の条件。では愛って何ですか、愛するってどういうことですかと。で、聖書が語る愛というのはですね、この世の愛と少し違います。で、説明したいと思います。聖書が語る愛というのは次のようなものです。愛というのは愛するという動詞です。愛とい う, こう何かがこうあるのではありません。愛するという動詞であって、愛は行いによってしか証明できないんです。愛というのは行動でしかですね、愛というのは証明できないと聖書は言う。言葉だけではそれは不十分です。愛は行うことなのです。ですね。愛という動詞だからです。愛するという動詞だからです。二つ目、愛はあなたの隣人、日常生活に出会う人が困っているとき、必要があるとき、あなたの助けを必要としているときにですね、あなたが手を差し伸べることです。これが愛です。押し付けは愛ではありません。自己満足です。ですね、はい、相手の人を見て困っている、助けを必要としているですね、それを見てあなたができる手を差し伸べることが聖書が言う愛なのです。ですね、はい、聖書が言う愛というのはこういうものです。はい、はい、愛の3番目、愛には必ず犠牲が伴います。時間を使わなきゃいけない、体力を使わなきゃいけない、時には金銭を使わなきゃいけない、物を与えなきゃいけないかもしれない、精神的なものがあるかもしれない、もう必ず愛は犠牲を伴います。だから犠牲がない愛というのは嘘なんです。犠牲のない愛はなくですね、この犠牲の大きさが愛の大きさなんです。どれだけ犠牲を払えるかがどれだけ愛しているかに比例すると聖書を教えるんです。そのことはヨハネの15章の13節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。友達のために命を捨てるなら、それ以上の愛はないということです。ないなら、命以上の犠牲はありませんから。私たちが払える最大のものはですね、命を捨てる。これ以上の犠牲がないですからですね、それ以上の愛はありませんとイエス様はおっしゃった。そしてイエス様は私たちのために先ほど言いました。自分から十字架にかかって、私たちの罪を負ってですね、私たちの身代わりに死んで命を捧げてくださったんです。イエス様はご自身が最高の愛をご自身の行動をもって私たちに見せて示してくださった。イエス様の愛を私たちは受けているならば、あなた方も兄弟姉妹を愛しなさいというのがですね、聖書の教えです。愛には必ず犠牲が伴います。犠牲のない愛はありませんですね、そして犠牲の大きさが愛の大きさです。はい、 愛の反対は無関心です。ですね。私はあの人と関わりたくない、あの人にあのことに関心がありませんって言ったら、あなたはその人をそのことを愛していません。愛の反対が無関心だからです。で、愛というのはですね、関心を持つこと、つまり気になること、あの人のことが気になると、あの人と何か関わりたいと、そう思うところが愛のスタートです。だから関わりたいと思うから、あの人に何かしてあげたいと思うわけですね。でそこで犠牲を払うわけですよ。それが愛なんです。愛というのはですね、愛の反対が無関心、関心を持つ、気になる、あの人が気になる、どうしているだろうか、家族やお友達ですね関わりたいと思う、何かしてあげたいと思うところが愛の始まりなんです。で愛の最後はその友のために命を捨てる、これ以上の愛はない、途中が非常に幅が広いわけですね。そういうことです。これが聖書が語る愛なんです。よく覚えてください。私イエス様を愛しますか？それならば私の羊を飼いなさい。イエス様を愛してですね、行う働きを教会では奉仕と呼んでいます。イエス様を愛してるならあなたは奉仕をしなさいと、ね、イエス様を愛して行う働きを奉仕と言って、先ほどね、伊藤姉妹がトラクトを配りましたとですね、はい、行動に移ったわけですよですね、はい、愛は必ず行いをもってしか示されないんです。はい、賛美をします、お祈りをします、聖書の朗読をします、食事の準備をします、片付けをします、お掃除をします、またいろんなことを修繕営善をします、送り迎えをします、伝道をします、トラクトを配ります、今日今私がやっている説教をしますですね。これはまあ一般的に奉仕と教会は言うんですけれどもですね、それはまた他にこの教会はメンタリングをしていますですね。すべての奉仕ですね、働きはイエス様を愛します、ここが始まりなんです。イエス様を愛するから私はしてるんです。でここが始まりです。愛がなければ一切は無益であると聖書は言っているわけです。イエス様を愛するからするのです。御礼姉妹、あなたはなぜ今日礼拝に参加してましたか？日曜だからですか？誰かが来いと言ったからですか？なぜここに来たんですか？この礼拝に参加するんでしたんですか？理由はたった一つ分かりますね。イエス様を愛しているからなんですよ。これが答えです。イエス様を愛しているから私は今日礼拝に来ましたと。イエス様を礼拝するために来ました。これが答えです。つまり全ての奉仕働きはイエス様を愛していますから、ここがですね始まりだということです。皆さんはイエス様を愛しているから今日礼拝に来たのですね。今日礼拝、イエス様を愛する以上の人生はありません。私はもう断言して言えます。イエス様を愛する以上の人生はありません。まあ、実は先ほど伊藤姉妹がトラクトを配る前はですね、できるかな、大変だなといろいろ思ってたけども、いざやってみるとあっという間に終わったとですね、まあ、しかも喜びがあったと思うんです。つまり神様、イエス様を愛して奉仕をするときですね、神様が後押ししてくださるんです。聖霊がですね、どんどん後押ししてくださる、フォローの風を吹かせて後押ししてくださるんです。だから自分の力や思い以上のことができるんです。それは神様の後押しがあるからなんですよですね。だからその後にで必ずですね、喜びがきます。喜びがきます。もっとしたくなるということです。こんな喜びが得られる、奉仕をしてこんな喜びが得られるのであれば、もっとしたいと思うようになるということなんですよ。喜びがあるから、イエス様を愛する以上の人生はありません。 最後に献金についてお話しします。この教会でも礼拝の最後に献金があります。なぜ献金するんですかですね。これも基本的にはイエス様を愛して行う行為なのです。はい、第2コリント9章を開いてください。献金はお賽銭ではありませんですね。はい、はい、じゃあ踊る兄弟、第2コリント9章のですね、6節からまず7節まで読んでください。
私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
最初ここにこう書いてあるんですね。私はこう考えます。これ私というのはパウロというイエス様の使徒ですね。少しだけ蒔くものはって書いてあるんですね。で、通常私たちはお金を蒔くという言葉は使いません。お金は稼ぐものであり、貯めるものであり、使うものですね。お金は巻いてきたとか普通そういうことは言わないわけです。でもこれ少しだけ巻くって書いてあるんですですね。吉川先生何か、ちょっと待ってくださいね。戻しますか。最初にこっちからしますか。それあもうできましたね。そっちをずっと続けて、はい、やってください。まだです。はい、そこまでですはい、今読んだところですね。献金の原則は一つ目、いやいやしたらいけませんって。いやいやしたらいかんって。もういやいやならしなさんなって言ってるんですよ。もういやいやならもうしなくていいってですね。もういやいや愛する人なんていませんからですね。はい。強いられて強制もダメって、せれって言われたからねするんではないって。献金は強制ではありません。自発的な自由なものです。だから献金の原則はいやいやながらでなく、強いられてでもなく、強制されてでもなく、自分で心で決めた金額をしなさいって聖書に書いてある。これ献金の原則なんです。自発的なものであるということです。しかもイエス様を愛して行う行為であるということです。ここ出ないけど、こっちからは。はい、じゃあ次出して。次にこう書いてある。神様は喜んで与える人を愛してください。次も出してください。はい。神様は喜んで与える人を愛してくださいますって書いてある。ちょっと待って。いやいやではなくですね、強いられてでもなく、強制でもなく、自分で私はこれだけします。しかも喜んで献金しますと。なぜなら、イエス様を愛しているからですって。 で、これが献金の姿勢なんです。その一つの例が旧約聖書に載っています出エジプト記ということです。はい、次出してください。はい、ここは私だけお読みいたします。実はですね、イスラエルの民が幕屋ですね、今言うのは教会なんです。教会を建てるところが出てくるんです。でその時にですね、イスラエルの民はどのような姿勢でそこに捧げ物をしたかというところがここに書いてあるんです。でここにはこう書いてあるんです、ですね、感動したものとは、私たちが教会を建てるんだ、感動したものと、次に心から進んでするものとはと書いてある。会見の天幕の仕事のため、また全ての作業のため、また聖なる装束のために主の奉納物を持ってきた。全て心から進んで捧げる男女は、飾り物、耳は、指は、首飾り、全ての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物を主に捧げた者は皆そうした。神殿の建設のために、その用具の建設のために、宝石とか金銀とかいろんなものが必要でした。彼らは自分の家にあるものをですね、もう心から進んで感動して持ってきたと書いてある。でこれが献金の姿勢なんです。あなたはイエス様を愛してますかですね。愛していますから献金します、捧げます。これはイエス様に捧げるんです。教会に捧げる、まあ、教会もイエス様いらっしゃるんですけどですね、イエス様に捧げる行為です。はい、次お願いします。今日お願いします。さっき言ったように、献金は天国の種まきなんです。種まきなんです。普通私たちはお金をまくという言葉は使いませんけどですね、さっきのところに、少しまくものは少し刈り取り、多くまくものは多く刈り取ると書いてある。で天国の畑に皆さんは種をまいているようなものなんです。ですから少しまけば少し刈り取り、はい次、多くまけば多く刈り取ります。これ原則ですね。はい、種をまけばまくほど、まあ、豊かになりますと書いてある。で踊り教で8節読みます。
神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。
神様は常にいつもすべてのことに満ち足りて、あなた方をね、もうすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるほどに与えることのできる方だ。あなたに恵みをあふれるほどに、良い技をするためにですね、あふれるほどに与えることができるお方であると書いてあります。はいはいはい、奉仕の条件という今日のタイトルです。まとめます。すべての働き、奉仕、これ献金も含みますは、イエス様を愛しているからですが始まりです。ですね、まあ何度も言います。はい。犠牲がない愛はありません。ですね。しかしその犠牲にはですね、大きな大きな喜びと報いが伴っています。種をまけばまくほどですね、収穫があるし、またあなたの行為は、聖書にはこう書いてある、天国に宝を蓄えなさいと書いてある。この地上の報いではなく、やがて天国に行った時にも、あなたが捧げたものは、こんなに大きな天国の財産として、あなたは天に蓄えているのですとこう書いてある。奉仕のですね、今日の条件については分かりましたでしょうか。ペテロはイエス様を3度愛しますと言いました、まあ、イエス様が3度尋ねられたからです。ペテロは3度愛しますと言いました。それに対してイエス様が、私の羊を飼いなさいとおっしゃいました。 イエス様を愛する、すべてここがですね、すべての働きですね、奉仕の原点であることを覚えて、何をするにも私はイエス様を愛しているからこのことをしているのですとですね、イエス様を愛してすべてのことを行う、隣人を愛する兄弟姉妹になりますように、イエスと名によって祝福をいたします。ではお祈りします。目を閉じてください。3秒出してください。